使徒の働き第10章44節から48節まで少しずつ読みながら説明をしていきます。この箇所までにペテロがカイザリアにいるコルネリオという人物を訪ねた時のことが書かれていました。コルネリオが幻の中でペテロを招きなさいと言われ、ペテロの方はペテロの方で幻を見て、そして神が清いと言ったものを清くないと言ってはならないと、その言葉に促されてためらわずに行きなさい、そんな言葉に導かれてコルネリオのところに来たわけでした。そこで出会った神を恐れる人たち、異邦人たち、その彼らに向かって福音を語り、そして今日のところはその言葉を聞いた人たちの側に起こったことが記されています。44節、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。ペテロはイエス・キリストのことを伝え、このお方が救い主であることを大胆に証ししています。その言葉を聞いている、話しているその最中に、御言葉に耳を傾けていた人々に聖霊が下ったと言われています。誰に下ったのかというところ、もう少し詳しく見てみますと、御言葉に耳を傾けていたすべての人々にと、こういうふうに出てきます。御言葉に耳を傾けるというのは、ただ単にそれが言葉として耳に聞こえてくるということ以上のことです。それを聞いているということ以上のことでもあります。耳を傾けるというのは、能動的にその言葉を聞き、その意味を理解しようと努め、そこで語られていることを自分のものとして受け入れていく、そういう姿勢のことを指すものです。そういう全ての人々に、ですから前半のところは少し限定的になります。ただ漫然と聞いているのではなく、自分のこととして理解し受け入れようとする、そういう心を開いて神様に向かっていく人々。しかし、もしそうであるとするならば、男女の別を問わず、年齢の別を問わず、人種の別を問わず、すべての人々にと言われています。ここでは問われているのは、神の前にどのような思いで出ているのかということだけです。それ以上の違い、区別、そういったものは何ら意味を持たないこととして、同じように聖霊が下ったと言われています。では一体その聖霊が下るというのはどういう事柄だったのかということが、次の45節46節のところに見えてくるでしょう。45節、割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。ここで聖霊が下ったということが言い換えられていて、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたというふうに記されています。でこのところは、聖霊が下った時に、神の霊がその人のうちに宿った時に、顕著な形でそのことが表に現れ出たという、そういう意味での賜物が注がれたという表現になります。具体的には何かと言いますと、異言と呼ばれるもの、そして異言を伴って神を賛美することを聞いたということです。この異言と呼ばれているものには、聖書の中では主に2つの事柄があります。一つはペンテコステの時に、聖霊が下った弟子たちが話したように、自分では心得もない、わからない、でも他の聞く人にとっては意味のある外国語になっているという意味での異言です。 そしてもう一つは、人の言葉ではない、自分にもどんな意味だかわからないし、人にもどんな意味だかわからない、解き明かす賜物のある人がその、まあ、人間の言葉ではない霊的な言葉を解き明かすことで初めて意味がわかると言われているものになります。この場面でどちらであったのかということはあまりわからないことですけれども、おそらく外国人がいるわけでもないことですから、そしてその人に何か意味あることを伝える必要があるわけでもないことから、霊的な異言を話したということになるのだろうと思われます。そしてそれはですね、意味が人々には、まあ、基本的にはわからないわけなんですけれども、しかしその様子あるいはその事柄の中にある何かが、これは神を讃えているものだということがわかる様子であったのでしょう。ただわけのわからないことをめちゃくちゃに口走っていって、それが気が触れてしまったかのようなわからない状態になったということではなくて、ある程度の秩序の中でこれが神様に向かっての賛美であったということが周りの人々にも分かる状態だった。でそのことを見た人たちがいます。ペテロはもちろんそのことを語っていながらそういう現象が起こるのを見ますが、ペテロと同じようにここに来た人々、ヨッパの町からペテロがこのコルネリオのところに来るときに、数人の者たちも一緒についていくことになったと言われていました。後のところを読むと6人だったようですが、その6人の人たちがここでクローズアップされてくるわけです。45節の何て言われているかというと、割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちですね。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たち、でこの割礼という言葉であったり、ペテロと一緒にという言葉であるところは、この人々の間に線を引いて区別するということが行われる言葉ですね。割礼であれば割礼を受けているのか受けていないのかという区別になります。ペテロと一緒にいたのかそうでなかったのかという区別になります。でこの6人の人たちは割礼を受けたものであって、ペテロと歩みを共にしていたものであって、ユダヤ人のクリスチャンとして今まで築き上げられた信仰者のコミュニティの中にすでに歩んでいた人たちです。で彼らはそのことの自負もありましたし、今その彼らがまとまって異邦人の町の異邦人の家に入って、異邦人たちと一緒に食卓を共にし、異邦人の前で語っていることを聞いている、そういう状況の中で明確な線引きがあるはずなのに、異邦人にもというこの境界線がなくなる言葉ですね、にもですね、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。この驚いたというのはもちろん彼らが持っていた前提条件とは違うからということを意味しています。彼らが今まで考えてきたこと、想定をしてきたこと、彼らが常識だと思ってきたこと、動かないと考えてきた境界線、それが今なくなった、消えた、それが意味がなくなったということを知ったときに彼らは驚いたわけですね。でこの聖霊が注がれる、聖霊の賜物が注がれるということは、この使徒の働きの中でどんなふうに起こってきているかと言いますと、先ほども言いましたが、一番初めにイエス・キリストの弟子たちに対してペンテコステの日に聖霊が下って、そして大胆に神の言葉を語り始めたということがありました。これは最初にエルサレムでです。でその次に出てきたのはピリポがサマリアで大胆にそのことを宣教したときに、サマリアの町でもイエス・キリストのことを聞いた人々のところに聖霊が下るということが起こってきました。そして今度は さらに離れたカイザリアというところで、しかも人種でいうと異邦人と言われる人が信仰を持って受け入れていくときに、そこに聖霊が下っていく。一つずつのバリアをこう壊して進んでいく、その時に一つ一つの時に証として、印として聖霊が下るということが見られています。そういう中で46節の後半、ペテロはこういうふうに口を開きました。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。この人たち、私たち誰がというふうに出てきますね。この人たちは私たちと同じだって。この人たちっていうのは基本的には線があって、私たちの前にいるこの人たちという呼び方になります。あの人たちというのは遠く離れた人になりますが、この人たちというのは目の前にいる人たち。でこの目の前にいる人たちは実は私たちと同じだっていうんです。つまり目の前にいるからこの人たちと呼びはしますけれども、この人たちは私たちなんだと、ここにいるみんなは同じなんだということをここで表現するわけです。私たちみんな同じように聖霊を受けたという時に、誰がこの人たちにバプテスマを受けさせることを妨げることができるだろうか、止めることができるだろうか。つまりこのところには積極的にバプテスマを受けることを進めるということがあるわけですね。で、誰が受けさせないようにすることができましょうかというふうに言っている言葉に、まあ、いくつかのイメージがオーバーラップします。一番顕著なものだけお伝えしたいと思いますが、神が清いといったものを清くないと言ってはならないというペテロへの語りかけがありました。神がこれをなさるということが明らかになったときに、あなたはそれを清くないと言ってはならないとペテロは言われたんです。その彼は今この目の前でこの人たちも私たちと同じである、この者たちも神が清いと認めてくださったっていう時に、誰がこれを清くないと言ってよいだろうか。意の一番にそれを言いたかったのはかつての私であるけれども、神様はそれをしてはならないと言われて、そして今目の前にこの印を見るに至っては、一体誰がそれを差し止めることができるだろうか。それは誰もしてはならないということですね。神様がなさったことについて、神様がコルネリオに語りかけて招かせた、神様がペテロに幻を見せて清くないと言ってはならないと教えられた、神様がペテロにためらわずに行きなさいと言われた、神様がここに聖霊を下してこの人たちもっと言わしめた、この時に神がなさったことを誰がそれを妨げたり止めたり間に入ってこれは違うと言い得るだろうかって、いやこれは神の技なんだということをここにさらに知ることになります。48節、イエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた、彼らはペテロに数日間滞在するように願った。でここには信仰を持った後にさらにあるステップについてこう説明をされています。説明というか、まあ、出来事として紹介されています。信仰を持った歩みを公にしていくためのバプテスマを受けるということ、そしてそのバプテスマの中で共同体というものに迎え入れられていくこと、バプテスマの中にはこの信仰の告白を明らかにするという部分と、そのことをもって共同体に加えられていくという2つの側面があります。でそれをしなさいと命じて、信仰を持って聞き聖霊が下ったという信仰の実質的な中身ですね、それだけで十分なはずですけれども、それを実際に形に表すバプテスマであったり、そのことを思って共同体に加わっていくきっかけとなるバプテスマを受けるように、その実質を 形を伴って表していくことを進めています。その時にペテロは、彼らはペテロにさらに数日間滞在するようにと願います。それは何のためでしょうか。さらに教えを受けるためですね。この実質の信仰を持ったならばそれで終わりではなく、ふさわしいこと、さらに聞くべきこと、教えられるべきこと、成長のために必要なこと、それを彼らは貪欲に吸収しようとして、さらに数日間滞在してください。成長に対する自分たちの取り組みということがここにあります。で、私たちはこの箇所を読みながら、私たちの信仰というものが持つ性質というのを少し考えてみたいと思います。私たちの信仰は熱心であればあるほど、神様の前に自分たちの歩みを問い、良いものとして成長していこう、整えられていこう、神様にお捧げしようというふうになっていきます。その時に通常考えると、その良い信仰生活というのはどんどんどんどん俗なるものから切り離されて距離が空いていくものです。悪しきもの、汚れたもの、避けるべきもの、そういったものと遠ざかっていくことで神様に近く、清く、整えられた良きものとして歩むわけですよね。で、そのこと自体は全然間違っていることではなくて、これはとても自然な理にかなっていることです。神に近くあれば汚れたものから離れる。で、私たちがその信仰の名のもとによくするのは、ここに線を引くわけですよね。信仰者であるかないか、あるいはもう少し明確な線を引こうと思うと、良い信仰者であるかないかという基準を設けて、自分たちの歩みがどの程度のどういうものになっているか、で、良いものとなっていればそのことに満足感を覚え、喜びを覚えますし、そうでなければ後ろめたさや引け目を感じることになります。で、そういう中で線を引くということに、あまり実は宗教ということ、信仰ということを考えていくときに違和感がないわけなんです。良いものへと導かれていくというとき、良いものと良くないものとの間に線があるっていうのは、まあ、当然のことというかですね、自然なこと。ですから、聖なるものといったときには必ず俗なるもので、汚れたものとその間には線引きがなされる。これは信仰の性質として致し方ないというか、まあ、当然起こりうることなんですね。で、この割礼を受けたものであるとペテロと一緒に来たものであったり、私たちというふうに言った時には、まあ、明確に口にするかどうかは別として、やはりここに線があることを意識されるわけです。が、神様がこの線を亡き者にしたとは言いませんけれども、超えて招かれて導かれるという現実の中に私たちは置かれていくわけなんです。信仰の歩みを深めていくことが線の濃さを強めていくことではなくて、線の向こう側にまで手を伸ばしていくことのできる、そういう神様の技に合わされていくことのできるものであることを知りたいと思います。もちろん神様に清く整えられていくということは一方でとても大切なことです。それは私自身が整えられて成長したい、神様に導かれていくためにどうしても、まあ、ここで言う信仰を持った彼らがさらにというふうになったように必要なことです。と同時に、そのことは神様の歩みに合わされていくことであり、神様はこの線を越えてなお神の知らない人、汚れの中にある人、罪の中にある人、救いを必要としている人、傷んでいる人、悲しんでいる人、招こうとしているわけですね。この招こうとしている神様の技の中に合わされる中では、私たちは清くされるものでありつつも俗なるものと接点を持ったり、あるいは清いものでありつつも汚れたものの中に歩むことになったり、罪と汚れの中に置かれている人々に語りかけたり接するということが起こるわけですね。そこに神様の御業を見るわけです。 私たちが整えられて救われて整えられていく中にも神様の御業はあります。と同時に救われるべき人が救われていく、神と出会って歩みを変えられていくところにも神の御業があって、それもまた私たちは見ることができるように招かれている。でこの両面ですよね。神に名を近く、人々に名を近く。でこれは私たちがしようと思うと、私たちだけが自分のことでしようと思うと、この信仰の二極化というかですね、分離をするわけです。神様の前にいるときは神様の前で、一般の生活は一般の生活で、日曜日は木曜日は神様に関係があるけれども、月曜日から水曜日も金土は、普通の生活をしていて、でこの日常生活と教会信仰生活は、まあ、別物というかですね、道を歩いてくる教会の100メートル手前ぐらいでモードが変わってクリスチャンモードに入るというか、そういうふうになりがちなわけですね。そういうふうにして俗なる人でありつつ信仰者であるっていうことが、これ人がバランスを取ろうとするとそういう意味になるわけです。でもここで書かれているのは、神様が行きなさいと言われて行ったところで、そのこちら側にあった時と同じ歩みをすることによって、神様の御業がそこにもたらされて、人々がそこに招かれていくことを知っていく歩みですね。ですから神様がされることに合わされる中では、私たちの中での二極化というか信仰の分離ということが起こらないわけです。使わされたところにおいて、なお神様にある歩みをする中で、そこでこそ見られる、まあ、極端な話をすればクリスチャンたちの間では見られない、教会では見られない、そこでしか見られない神様が本当に人を招いて導くという、そのことを知ることがあるわけですね。そういうふうにして私たちの信仰の歩みは導かれていくことです。どうでしょう、このペテロと一緒に行った6人の人たちですね、彼らは後で帰ってきて自分たちの家に戻って家族に仲間に話をした時に、おそらくペテロと一緒に行って本当に良かったというふうに話したのではないでしょうか。今までは知らなかった神様の導きを知ったということになったのではないでしょうか。それは神様が招かれて導かれて行った先での神の御業を見たからですね。私たちも神様が私たちを通して、まあ、もしかしたらついていくだけの場合もあるかもしれませんけれども、その神様がそこでなさろうとしておられる御業ということを見せていただき、驚かせていただき、そして、ああ本当に素晴らしいと感謝をする意味に導かれたいと願っています。しばらく黙祷しましょう。